首くくりの町第2話。回覧板を手にした母が私と兄に気をつけなさいと言ってきました。山犬が活発になってるみたいだからあんたたちも注意しなさいね。街中にも出てきてるって。困るわねもうと牛のようないななきを残して母は林家に回覧板を回しに行きました。当時私たちの町を囲む山の中には野生化した野良犬がたくさんいて、山菜を取りに山へ入るときは十分に注意するのが鉄則でした。たまに猟友会が何匹か間引いたりもするのですが、山犬は一向に数が減らず、また昔から変わらぬ風土柄ということもあって、気にしながらも山犬とは共生していました。山犬が街中に降りてくる。今でもたまにありましたが、その度に保健所の人が対応に追われていました。山犬だけでなく、猿なんかもたまに街中に現れます。学校帰りに捕獲用の大きな網を持った集団を見かけて、そのまま大捕物をやじ馬するのは小さな町の大きなイベントでもありました。いつも通り兄と神社に向かっていると、電信柱に、害獣注意、丸月丸日、この付近で山犬が目撃されました。危険ですので決して近づかないようお願いします。目撃情報は〇〇市役所担当〇〇までという張り紙が貼ってありました。家の近辺に危険な動物がいるかもしれないという若干の不安を胸の隅に抱えつつ、私たちは神社へと急ぎました。神社に着くと数名の大人が集まってワイワイやっていました。お祭りの時にも似た大人たちの喧騒が耳に入ってきます。どうやら猟友会の人たちがこれから山に入るために集まっているようでした。神社は山に通じる参道の麓付近にあり、町から山へ入るには必然的に神社の前を通ります。なので集合場所が神社になるのはいつも通りのことでした。いつも通りに猟友会の人たちが山へ入って山犬その他を駆除する。たまに鹿なんか撃った日には興奮冷めやらぬ様子で大騒ぎしながら凱旋してきます。そんないつも通りの光景がこれから始まる恐怖の幕開けでした。本殿にお参りしてから猟友会の人たちが山へと入っていきます。それを見送った私たちはいつも通りに神社の手伝いをして、目前に迫った盆踊りの準備をしていました。櫓に使う木材を準備したり、提灯の明かりがつくか一つ一つ点検したり、大人に混じって私たちも働いていました。さつきは今年初めて舞う巫女舞の振り付けを必死になって練習していました。教えているのはしずばあさんです。私と兄は巫女装束で神楽を舞うさつきを横目でちらちら眺めながら働いていました。盆踊りまであと3日。その日、山に入った猟友会の人たちは帰ってきませんでした。夜になっても帰ってこず、翌日になっても誰一人戻らない。暑い夏の日で、しかも勝手知ったる山の中です。猟友会の人たちが遭難するとは考えられません。もし万が一遭難したとしてもこの気温で死ぬことはないでしょうが、何らかの原因で事故に遭った可能性も考えられました。準備に追われる私たちはそんな異常事態の最中にあっても手を止めるわけにはいきません。神社の境内で神主さんと駐在さん、それに猟友会の家族の人たちが山の方を見ながら相談していました。準備をしながら耳にした会話の内容は 火山ガスが、山犬の群れかも、転落したといった感じで、みな不安そうに憶測を交わしていました。結局駐在さんほか数名の大人が山に入ってみるということになりました。大声で呼びかけながら駐在さんたちが山へと入っていきます。漠然とした不安が境内に立ち込めていました。私たちは準備に追われ、気がつけば日が傾き始めていました。駐在さんたちが山に入って数時間、山道の方を見ると、先ほど山に入っていった大人たちが方法の手で山道をこちらに走ってくるのが見えました。駐在さんたちが戻ってきたよと大声で皆に伝え、神主さんを呼びに本殿に向かいました。戻ってきた駐在さんたちは皆顔面蒼白で、必死に走ってきたらしく、ゲーゲーとえずいている人もいました。どうでした？神主さんが駐在さんに問いかけます。駐在さんは膝に手をついて肩で息をしていましたが、ゆっくりと顔を上げ、
死んでた、首突っ取った
と言いました。その後、〇〇県警察と書かれたパトカーと救急車が何台も境内に入ってきました。その日のうちに再び山に入り、山の中腹で首を吊っていた猟友会の人たちの遺体を下ろしてきました。神主さんは清掃して山に同行し、周囲をお祓いしながら皆を守るように山から降りてきました。猟友会の人たちは山道の両脇に並ぶようにして首を吊っていたといいます。山犬を撃ちに山へ入った猟友会の人たちが集団で自殺。ご丁寧に真新しい縄まで用意して。考えられません。他殺の可能性が最も高いと判断されたらしく、山道に黄色いテープが貼られ、山は封鎖されました。盆踊り前日、情報は隠されました。猟友会の人たちが集団で亡くなったのを知っているのは、昨日山に入った大人たちと警察、町の医師たち、役場の人たち、遺族、そして境内にいた私たちだけでした。猟友会の人たちを殺害した犯人が近辺をうろついているかもしれない中、果たして盆踊りを開催すべきかどうかが話し合われました。夜遅くまで警察と役場の人と相談して、盆踊りを中止しないと決めた神主さんは、翌朝には目の下にクマを作っていました。おそらく一睡もしなかったのだろうと分かりました。朝から大人たちが櫓を組み上げ、提灯を張ります。スピーカーやらゴミ箱やらを設置し終えると、私たちのやることはなくなりました。時刻は昼過ぎ。昨日までの準備が万端だったおかげか、盆踊り前日はとてもゆったりとした時間が流れていました。といっても、巫女舞を舞うさつきは鬼気迫る様子で、静婆さんの前で神楽を練習しています。私と兄はさつきの練習を初めて間近で見守りました。私たちが見ていることで少し恥ずかしそうにしていましたが、
明日は神様の前で踊るんだ、人間相手にすくんでる場合じゃないさね、
と静婆さんにたしなめられていました。参道の方を見ると、警察の人たちが参道の周囲を見分しながら山に入っていきました。明日は盆踊り本番。亡くなった猟友会の人たち、相次ぐ山犬の目撃情報、昨日は猿まで町に出たといいます。山がおかしい、 そんな大きすぎて想像がつかない事態に対する不安は、想像がつかないゆえに差し迫る脅威と感じるわけでもなく、日常と何ら変わらない時間の中で、まるでお腹を下した時のような不快感として体にまとわりついていました。盆踊り当日、私たちは朝から境内に集まって最後のチェックをしていました。何をするわけでもなく、あれはどうだこれはどうしたと右往左往するだけですが、大人たちも浮き足立っているのが分かりました。露天商の人たちが気だるそうに屋台を組み立て、日が傾き始めると盆踊りの開催を告げる花火が打ち上げられました。お堂の縁側に座って休憩していたらさつきがやってきました。すでに巫女装束を着ていましたが、頭だけまだ結っていないストレートの状態でした。今でこそコスプレ感満載と感じられますが、当時の私たちはさつきの巫女姿に見とれるばかりで、あーとかおーとしか言えませんでした。
ふう、緊張するよ。
さつきはそわそわしてうろうろしておろおろしていました。動物園の熊のように行ったり来たり。まあ落ち着けよと何度も言いましたが、落ち着けるわけないのは私も兄も分かっていました。私たちもさつきの晴れ舞台に緊張していたのです。夕方になり、お囃子が始まる頃には町の人たちが境内に集まり始めました。浴衣を着た婦人会のおばさんたちが早速踊りの輪を作っています。集まってきた人たちも踊りの輪に加わっていき、やがて見慣れた盆踊りの景色が出来上がりました。
秋よ、啓太、よく働いてくれたね。
後ろから静婆さんが声をかけてきました。
あとは大人に任せて、あんたたちはお祭りを楽しんできな。
そう言って私たちにお小遣いをくれました。中学生と小学生にはかなりの金額だったので、私たちは大喜びで屋台を端から回りました。駐在さんら警察の人たちが私服姿で境内を巡回していました。私は一瞬不安を感じましたが、周りには見知った大人たちの顔があふれていたので、すぐに気を取り直して屋台巡りを続けました。いよいよさつきの出番となりました。盆踊りのレコードが一旦止められて、神楽殿で巫女舞が奉納されることが告げられます。本殿の横にある神楽殿の一番前に陣取っていた私たちはさつきの登場を待ちました。やがて雅楽の音色とともに、さつきがしずしずと神楽殿に現れました。先ほどまでの緊張の面持ちはなく、少し顎を上げ、凛とした透き通るような表情で前を向いています。手に持った稲穂のようなものを振りながら、鈴を鳴らしながら、扇をひらひらと振りながら、さつきは優雅に舞います。その時私はさつきに初めて踊りを見せてもらったあの光景を思い出していました。暗闇の中に浮かび上がるさつきの姿、とても幻想的で脳裏に焼き付いているその姿が今、神楽殿で舞っているさつきの姿に重なりました。さつきは神様になっちゃった。なぜかそう感じました。シャンと鈴の音が鳴り、さつきが踊りを終えました。拍手をしようと手をたたいたら、後ろから頭をペチンとはたかれました。後ろを見ると、家の近所のおじさんでした。
周りを見ろ、誰も拍手してねえだろ。さつきちゃんは
俺たちのためじゃなくて神様のために踊ってるんだから、俺たちが拍手するもんじゃねえんだよ。
なるほどと納得してサツキを見上げました。再び舞い始めたサツキは視線を遠く伸ばしています。距離的に考えて私たちのいるあたりを見ていないことが分かりました。神様に踊りをお見せしているのかと思いましたが、どうにも先ほどの感覚、サツキ自身が神様となって舞っているのだという印象が消えませんでした。女性の神楽面をつけたサツキが舞い始めた時、そこにいるのは確実にサツキであるはずなのに、どうしても私にはサツキに見えませんでした。見知らぬ誰かがサツキのふりをして踊っているような、そんな不思議な光景として私は踊りを眺めていました。やがてすべての舞を終えたサツキがしずしずと神楽殿の裏手に消えていきます。その時、ザーッと一陣の風が境内に吹き渡りました。木々を揺らしたその風は皆の体を撫でて山へと渡っていきました。皆がほーっと息を吐き、奉納雅楽の終了を告げるアナウンスがなされて、再び盆踊りのレコードがかけられました。その夜、高熱を出してうなされるサツキを寝かされた布団の脇で、私と兄は看病をしていました。神楽を舞った後のサツキは疲労こそあったものの、元気にニカッと笑っていましたが、次第にフラフラとし始めて、やがてうずくまってうんうんとうなされるようになりました。私たちは大慌てで静婆さんを呼びに行きました。私たちに手を引かれながらやってきた静婆さんは、サツキを見て心配いらないと言いました。
神がかりした時はたまにこうして熱が出る。私も経験があるから大丈夫さね。
サツキのために布団を敷きながら静婆さんはサツキと私たちに説明してくれました。
それにしてもサツキ、あんたは特別な才能を授かっているんだね。本家の養子になったらきっと神様があんたを助けてくれるだろうよ。
え、やだお母さん。
サツキは荒い息でそう答えました。
もちろんサツキがそうしたいと思ったらの話さね。
シズバーさんはニコニコと微笑んで布団に横になったサツキの頭を撫でています。
さあさあ、今日はもうお休み。ここに泊まることはお母さんに電話しておくから、あんたたちもお祭りの準備ご苦労様でしたよ。サツキはすぐに良くなるから今日は帰って休みな。
そう言って私たちに帰宅を促しました。家に帰る途中、私は静婆さんの言葉を思い返していました。神がかり、あの時サツキは神様に取り憑かれていたのかもしれない。特に最も別人だという印象が強かった神楽面をつけていた時、サツキは間違いなく神様に乗っ取られていたんだ。乗っ取られていたとは穏やかな表現ではないですが、当時の私はそう感じていました。さして何事も起こらず無事に終わった盆踊りの翌日、私たちは後片付けのために朝から神社に行きました。もっとも片付けなどなくてもサツキが心配だったので、朝食を終えると同時に家を飛び出しました。神社に着くとすでに神職さんたちが櫓を解体しているところでした。神職さんたちに挨拶をしながら横を駆け抜け、私たちは静婆さんの家に行きました。 呼び鈴を押すとサツキが出てきました。昨日の高熱が嘘のように元気いっぱいのサツキはニカッと笑って、
もう大丈夫、ご心配おかけしました
と V サインを突き出しました。そして私たちは片付けをしながら、昨日のサツキはすごかっただの、シズバーさんからお小遣いをもらってまだ余ってるだの、今日はどこへ行こうかだのと、昨日の興奮を思い返したように語り合いました。片付けも一段落という時に、一台の車が境内へと入ってきました。フロントガラスの内側に赤いランプが置いてあるので、覆面パトカーだと分かりました。当時の私たちには知る由もありませんでしたが、後々調べて分かったことや、怨霊によって知ることとなったこの町の歴史と恐るべき所業の数々、そして私が知る範囲での事件の真相を踏まえて、時系列に沿って書いていきます。以上、首くくりの町第2話でございました。